日常洋画劇場よめちゅんです。
ちゅんちゅんです。
ちゅんちゅん、
ほう、
私は今感動している。
ほう、
もうね、いろんな方がツイッターでね、ちゅんちゅんどう行ってきてよ、ちゅんちゅんどう行ってきてよ、
そうそう、
こんなんだってよ、もうね、
うん、
今泣けって言って、泣けるから
どういうこと、
もう本当に皆さんが育ててくれてるお店ですよ。
う、
本当に、まあ、なんか、ね、本当に嬉しくて、で、あのね、ちょっとね、久しぶりにこの企画やりたいと思います。ツイッターでコメントくださった方のお名前読み、
はい、
数年前にやりましたね、いいねいただいた方のお名前読みっていうのをひたすらやったんですけど、今回はそれのコメントくださった方バージョン、ちょっとコメントと一緒にその方がくださった、あの、うん、あ、そう、コメントとともにお名前の方読ませていただけたらなと思います、うん、でもさ、とても、
はい、結構埋もれちゃってるからさ、
はい、
全員が全員、
全員が全員ではないかもしれないですけれども、ね、うん、今日はお三方の、メッセージを読ませていただきたいと思います、
はい、
まずはこの方です、
うん、
五十鈴川様、
はい、あ、はいはい、あのツイッターの方で最近、
はい、
ちょこちょこと、ありがとうございます、
読ませていただきます、
はい、
養老鉄道播磨駅前、
うん、
新しくお店を始められた古書チュンチュン堂さん、
はい、
アットホームな雰囲気の明るいお店に白っぽい本、黒っぽい本取り混ぜて棚に刺さっていて、そんな中から白っぽいのと黒っぽいの各一冊買ってわずかばかりでもエールになればと、
はい、
さて次は四日市、
ここで、
ありがとうございます。
ここで説明しないといけないのが、
はい、
あの白っぽい黒、白っぽい本、黒っぽい本って業界用語で、
そうなんね、
白っぽい本っていうのはその今でも発行されてる本、あの出版されてる本、
はい、
を白っぽい本って言って、黒っぽい本っていうのは、
はい、
基本もう廃盤になっとったり手に入りにくいやつとか、まあ手に入るけれどももう、ね、手安く手に入るけれども、まあその古書店が扱うような本みたいな雰囲気のものを黒っぽい本って言うんですよ、はい、
あのチュンチュンがよく言ってる、
うん、
あの焦げた食パンみたいな本っていう、
う
ん、表現してますけれども、
そうそうそう、ありがとうございます。
いやー、伊豆川さん、
伊豆川さん来た、
この方何
ったかな、
何者ですかこの方。いや、お買い上げされたってことはチュンチュンおったやろ。
おったかな、
うん、
いや俺さ、
うん、
あの抜けてる時あるやん、
うんうん、
よ
めちゅん
よめちゅん、いや、本見た時にあの本売れたんやと俺ふと思って、
よめちゅんかな、
もしかしたら、まあ、俺かもしれんけど、分からん、ちょっと、
伊豆川さん、ぜひ男性だったか女性だったか教えていただけ
るそうですよ、ね、
女性だったら読み中の可能性もあります。い
や、もうバタバタしとったら、うん、あれな、本も何売れたか覚えてないぐらいやで、
伊豆川さんは相当通な方とお見受けします。
そうですね、わざわざあれ買っていただいて、
はい、
はい、ありがとうございます。
で次は四日市ということで、はい、この振りを、まあ、振りに沿って見ていきますと、伊豆、
はい、
うん、川さんが向かわれたのが四日市のリモートブックスさんという古書店なんですけれども、はいはいはい、なんとそのリモートブックスさんがツイッターでチュンチュン堂のことを取り上げてくださいましたので、次はリモートブックスさんのポストの方読ませていただきますね、はい、休日の古本屋巡りが生きがいのスタッフ桑名市の大山田川沿いにオープンした古書チュンチュン堂さんに早速伺いました。
ありがとうございます。
お手頃な均一本から重厚な歴史書や文学書までコンパクトながら堅実な品揃えです。三重の素敵な古本屋さんどんどん増えてます。ありがとうございます。
ぜひね、三重県来た時ね、リモートブックスっていう古本屋、まあ、古書店が四日市にあるんですよ。
しかも駅前の超行きやすい場所、うん、
僕も何回か行ったことあって、
私も行ってる。
で、
めっちゃおしゃれ、
面白い話があって、
うん、
スタッフさんなんですよこの方。
そうそうそう、
で僕よう覚えてます、
うん、
なんでかっていうと、うん、ちょうど、うん、近所の方が買い取り来てくれて、買い取りに店に来てくれて、
ほうほう、
その数がもうトランクパンパンの段ボールで、
うん、
でわーすごいなと思っとって運んどったら手伝ってくれたんですよわーすごいな、なんか
あれあれ
すごい親切こなれた感じで、
あれで慣れてるぞ、
申し訳ないな、なんかすごいな、
おかしいぞ
ね、申し訳ないと思っとって、
なんで慣れてるんだ、
でバーバーってやってパーってやってお話しして、してたら最後、いや自分は実はリモートブックスのスタッフですあ、そうなんですか、でもどっかで見たことあると思ってて俺もちょこちょこ行っとったから、
うん、
そうそうそう、ありがとうございます、
ありがとうございます、うん、
もう絶対忘れないですこの このストーリー。
いや、リモートブックさん、すごく素敵な古本屋さんで、ヨメちゃんも好きで、以前、昔ね、出来たての頃に行かせていただいた時に、実は写真付きでツイートさせていただいて、
そうそうそうそう、
めっちゃ素敵な本屋さんがあるみたいな感じ で、まさか、そのリモートブックさんとつながれるとはっていう感じで。
あそこすごいね、アロマのさ、匂いがさ、すごくて。
そう、すごい匂いするの。
で、実はもう最近バトバ、古書春秋とバタバタすぎてちゃんと炊いてはないんですけど、残りがぐらいは残ってると思うんですけど、リモートブックスさんの、その、アロマ炊けばいいんやと思って、その古書店で、っていうのを参考させてもらってるんですよ、
実は。そう
な
んですよ。
で、リモートブックスさんの面白いところは、その本にね、もうね、そのね、アロマの匂いがついてるんですよ、で実際僕はね、気にならないですよ、正直。昔からさ、本の匂い書くの好きなんで、古い本やったり何やったり、まあその明治時代の本はね、体育倉庫に眠ってるマットの匂いはしますけど、明治時代の本は、恋文はじめです。
ケイブンさん、いつもありがとうございます。そうそう、いい匂いがするのはリモートブックスさんを参考にしてる。
そうそう、だからリモートブックスさんの本はね、アロマの香りがするんですよ。あれすごい面白いなと思って、でやっぱり古い本ってさ、僕はいいですよ全然、埃でも何でも、やっぱり嫌っていう人はおるん、でも嫌っていう人は小やんか。いやでもなんか面白い、思考が面白いなと思ってね。ちなみにケイブンさん、いつもリツイートありがとうございます、ツイッターの放送言えば。
そう、ケイブンさん、ね、本当にケイブンさん
本当に申し訳ない、どんどんやってください。
え
あ、ごめん、話をそれました。
次ですね、こちらの方です、くまとかさん、
はいはいはい、
ありがとうございます、読ませていただきます。
はい、
オープンしたばかりの古書チュンチュン堂に行ってみました。
はい、
店主さんは仕入れた本の整理に忙しそう。
そうだ。
コンパクトな店内、じっくり見て一期一会の出会い。なんと桑名市多度の作家北村賢治さんの川太郎空を飛ぶ幼年童話、今やなかなか手に入りません、古本屋さんが増えるの嬉しいです。ありがとうございます。
この方もよく覚えてます。実はその買ってもらった、カッパみたいな本、
川太郎って言って
川太郎、あ、自動書なんですよね、あれね、前の日入れて夜、ね、すぐ持ってってもらいましたね、すごい出会いですよね、カッパとの、だからすごいね、カッパとご縁があってよかったですね、
いや本当に、こう幼年動画、絵本コーナーが我が店はあるんですけど、そのコーナーに行っていただいて、じっくり見ていただいて、川太郎選んでいただいたっていうことがすごく読めちゃん嬉しい、
そう、ちょっと喋りましたけどね、
そう、
なんで本当に店が小さいし、ぐるぐる本は回すんで、本当に本との出会いっていうのがうちの本屋さんの場合は限られてるんですよ、
そうね、コンパクトであるからこその、なんていうのかな、じっくり一冊一冊向き合っていただけるんじゃないかなっていうところ
で、不思議でしょ、コンパクトにしてるのに結構皆さん買ってくれてるんですよ、安いからっていうのはあるかもしれないですけど、なかなかね、あの店の小ささで、本がちょこちょこ見つかるっていうのは本当にすごいことやと思ってます、ね、
チュンチュン。そして、
はい、
ごめんなさい、今3件と言ったんですけど4件目、
はい、
実はこの方、チュンチュン堂にお越しいただいてたんです、
はい、
ラジオネームじゃない、ツイッターネーム、たけさん。
たけさん。え、たけさんってどこの
たけさんでしょうか。
何たけさん。
本好きのたけさん。
。
ミステリーたけさんではなく。
実はね、たけさんって3人ミス、酒飲みの、ベロベロ酒好きの。
ちょっと待って。
ミステリーの。
違う、ミステリーたけさん
って言ったり。ミステリー酒好きのたけさんと、自動車を、狂ったかのように集めてる竹さん、と、もう一つ
本好きの、お料理上手本好きの竹さん、
そうそうそう、
そのうちのお一方、お料理上手本好きの竹さん、チュンチュン今日言ってましたよね、嫁チュンに、マンホールの写真集めてる方来たって、
はいはいはい、
その方実は竹さん名乗ってくださいよ。
いやいや普通に喋ってますよ、結構長い間
読ませていただきます。
ありがとうございます。
三重の古書チュンチュン堂さんにお邪魔しました、はい、銀色夏夫さんの刺繍と芥川龍之介の復刻版をゲット。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
いや、この方もよく覚えてます、結構遠いところから見えて、逆に申し訳ないなと思って、そんな、遠いところからわざわざ来てもらって、 なんか本一冊あればええなと思いながら僕は、うん、あのバタバタと作業してたんですよ。
いやもう本当に、ね、びっくり。
この方も言い方で
このツイッターを見て知りましたからね、うん、嫁ちゃんは。
でいろいろ話させてもらって本ももうね最初あの銀色あの銀色なんとかっていう、はい、あの本結構売れ筋で、はい、あのちょこちょこ買ってくれる人いるんですけれども、
うんうんうん、
見事にヒットしたという形にはなります。たけ、うん、さんたけさんやったんですね。
そう、
なるほど。いや不思議ですよね。
びっくりでしょ、
うん、
いや今本当にツイッター見て知って、
うん、
ありがとうございます。いやなんかあの行きますねみたいな感じで、うん、皆さん言ってくださってるんですけど、
うん、
いつ来るとか、うん、どんな感じで来るとか、うん、全然
あの
皆さんこっそり来るんで
まあまあいいんですけどツイッターもみんながみんな覚えてないからな。
いや嬉しいな。
もう2000人以上おるからさ。
だってたけさんなんてさ、うん、行きますって言って本当に来てくださったよね。
うん、ありがたいことですよ。
本当に嬉しくない、
うん、ありがたい。だから業者のね、
うん、
リモートブス、あのその四日市のな、
うん、リモートブックスさんね、
スタッフさんも来てくれて、
うんうん、
まああのねすごいですよね、
うん、
まあ僕もなんかね、うん、皆さんにあのやってあげたいなと
恩返ししたいな
と思ってますけれども、
うん、
あのなかなかちょっとね、
うん、
あの僕一人でやってますんで、
うんうん、
このラジオトークでまずはちょっと気持ち、
ね、そうやな、ね、気持ちをまず伝えて、
なんでこれラジオトーク上げるとき、
うん、
今日名前言った全員の人たちに、
うんうん、
あのラジオトーク上げさせてもらいますっていう方、
ねうんうん、ちょっと一声かけましょう。
ちょっと話しました
ので、はい、
言ってください。
というわけで、
はい、
皆様のご声援、うん、本当にありがたく受け取っております。
はい、あのみんなね素顔やともう覆面かぶってるような感じやから僕から
したら確かに
ね、ツイッター見てきましたっていう方も結構いらっしゃいますけど、
ね、皆さんもねチュンチュンのこと覆面ですけどね、
うん、そうですね。
それでは皆さんさようなら。